お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二テモテへの手紙2章20節から26節と3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二テモテ2章の学びをしていますが、2章の20節から21節。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。この箇所では信者は器として描かれています。使われる器となるためには、その器は清く清潔でなければなりません。例えばあなたが砂漠を歩いていると想像してみてください。あなたはオアシスにやってきました。喉がカラカラで、ほとんど喉の渇きで死にそうです。そこに二つのカップを見つけました。一つは金でできており、たっぷりと装飾が施してありますが、汚いのです。もう一つは古い瀬戸物のカップです。それはひびが入っていて、やっとのことで水を汲める程度ですが、でも清潔です。あなたはどちらを使うでしょうか。もちろん清潔な器の方だと思います。同じように神様も清い器の方を使われるのです。神様は汚い器はお持ちになりません。ヨハネの福音書2章に主イエスが婚礼の席でブドウ酒を作られたことが書かれています。主はしもべたちにユダヤ人たちが清めのために使った使い古した土の器を引っ張り出させ、それに水を満たすように言われました。主はあの人目を引くことのない土の器を取り、ご自分の栄光のために使われたのです。今日神様はお使いになるための清い器を探しておられます。神様が探しておられるのは、様々な装飾を施した美しい器ではなく、清い器なのです。第二テモテ2章の22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。主はこれまで何度信仰と愛と平和を一つのところに置かれてきたことでしょうか。そしてこの三つが確かにクリスチャン生活を要約しているのです。これらのことは、ただ講談から言われるだけのことではなく、教会の席に座っている人たちの生活を通して実現しなければならないことです。第二テモテ2章の23節。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることは、 あなたが知っている通りです。一部の人たちは、大して重要ではないことで絶えず討論しようとします。しかし私たちにはそんな時間はないのです。私たちはもうそこまで火のついた終わりの世界に住んでいるのです。ですからもう遅いという時が来る前に、世に神様の御言葉を届けなくてはなりません。第二テモテ二章の24節から26節。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも、目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。最後に信者はしもべとして表現されています。しもべはすべての人たちに優しくすべきです。ここには矛盾があるように思えるかもしれません。なぜなら、兵士は戦うべきであり、しもべは争ってはならないというのです。これは矛盾でしょうか？いいえ、これは逆説です。あなたが真理のために立ち上がるときには、はっきりした態度をとり、あなたがどこに立っているかを人々に知らせます。臆病者になってはいけません。次のように言った人がいます。沈黙は金と言われるが、時によっては沈黙はただ黄色いだけだ。ですから私たちは真理のためには断固として立ち上がらなければならないのです。ところがここには、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさいとも書かれています。もし誰かをキリストのために勝ち取ろうとしているなら、その人と言い争ってはなりません。もしあなたに反対するなら、反対させてください。そしてただその人に神様の御言葉を与え続けるのです。さて、第二テモテ三章の学びに入りますが、この章でパウロは、終わりの日に来るべき廃墟のことを警告しています。彼はその廃墟に対する解毒剤も与えてくれます。その解毒剤とは神様の御言葉です。だからこそこの章は今日の私たちにとってとても重要で意義深いのです。第二テモテ三章の本文に入りますが、一節。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。よく承知しておきなさいと書かれていますが、パウロはテモテにここで彼に知ってほしい何かとても重要なことを話しています。パウロは彼に何が起こるか、教会の将来はどうなるかを語っているのです。しかし組織化された教会にとってそれはあまり明るい将来ではありません。終わりの日というのは新約聖書の中の数箇所で使われている専門用語です。それは教会の景挙のすぐ前の最後の日々のことを語っているのです。教会の終わりの日は、旧約聖書の中で繰り返し言及されているイスラエルの国の終わりの日と同じではありません。旧約聖書の中では、終わりの日は時代の終わりとか終わりの時と呼ばれました。これらは大患難時代のことです。それは、教会の景挙のすぐ前にあたる教会の終わりの日とは全く違います。パウロの時代に教会の中で始まった廃墟は続いていきます。パウロは自分の死後に 教会の中に偽りのリーダーたちが入ってくると、エペソ教会の長老たちに警告しました。彼は使徒の働き20章の29節から30節で、次のように彼らに語っています。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。彼らは神様の御言葉を述べ伝えることはせず、回収に法外な要求をします。困難な時代がやってくるとは、辛い、あるいは絶望的な時が来ようとしているという意味です。教会が千年王国をもたらしたり、世を改心させるようには見えません。聖書は教会がそのようにするとは教えてはいないのです。これはとても多くの理想主義者と、ダチョウのように頭を砂の中に突っ込んで、決して現実に直面してこなかったとても多くの人々の無双に過ぎません。その代わりに、終わりの日に何が来ようとしているかに注目してください。この後の数節の中に19の違う説明が与えられています。それは醜いものではありますが、それらを見ておきたいと思います。なぜなら、これらは今日何が起こっているかに関する最高の聖書的な描写を示しているからです。私たちは教会の終わりの日に入っていこうとしていると思います。このように言うのは、この箇所で言及されていることが今日具体的に現れてきているからです。もし教会の歴史を振り返ってみるならば、確かにこれらのことのいくつかがはっきりと見つかりますが、これらすべてが今日ほどこんなにも現れている時代は今までにはなかったと思います。私たちは今確かにこの部分で説明されている困難な時代にいるのだと思います。これがあとどれくらい続くのかはわかりませんが、確かなことは良くなっていくことはなく、ますます悪くなっていくということです。第二テモテ三章の二節から四節。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。終わりの日に人間がどうなるのかを説明するために、19の表現が使われています。まず第1番目は自分を愛するものです。これは今日私たちの文化の中にとてもはっきり見えていることです。何年にもわたってワシントン DC を取材していたある新聞の特派員の書いた記事によると、過去20年間のワシントンを特徴づけてきた一つのことは、地位についている人々はレポーターに褒められたいということなのだそうです。事実彼らはそのことを強要します。これはワシントンに限られたことではありません。ハリウッドはおそらくお互いにお世辞を言い合うには最高の場所だと思います。一人の俳優が他の人のことについて何か良いことを公共の場で言います。するともう一人はその恩返しをするのです。 このことはどの職業の中にも見られることです。学校にも自分を愛する愛があります。もし誰かが学校を講演すれば、その学校は名誉学位を送って、その人を講演します。また教会の中にも同じことが見られます。パウロは続けて4章の3節で、会衆が自分に都合の良いことを言ってくれる教師に従うようになるとも言っています。第二テモテ4章の3節でパウロはこのように述べています。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め。この教師たちは褒めてもらいたいのです。褒められるためには、あなたも褒めなければなりません。ですから教師たちは、自分の会衆と役員会を褒めます。人々にあなた方は罪人で、あなた方には救い主が必要だ、などとは言いません。その代わりに彼らがどれほど素晴らしいかというのです。自分を愛する愛が私たちの現代社会を特徴づけていることは興味深いことです。二つ目は、金を愛する者。これが自分を愛する者の後に続いているのは、自分を愛する者は金を愛する者になるからです。この古い性質は自分に多くのお金を使うのが好きなのです。パウロは第一テモテへの手紙6章の10節で、金銭を愛することがあらゆる悪の根であると警告しました。お金自体が悪なのではありません。お金に対する私たちの態度の中に問題が入ってくるのです。金を愛することは富を獲得することの中だけでなく、それをどのように使うかの中でも明らかになります。三つ目は、大言相互するものです。この言葉の中には、威張り散らすものという考えが入っています。時々高慢な人はその歩き方でわかります。クジャクのように自分のプライドをあらわにして歩くのです。そのような人は確かに威張り散らす人です。四番目は不遜なものです。これは高慢なものという意味です。五番目は神を汚すものです。これは罵るものと訳した方が良いかもしれません。罵るものの中には、いつでも他の人のことに鼻を突っ込んでいる人たちも含まれます。六番目は良心に従わないものです。確かにこれは明白です。今日多くの家庭が崩壊し、その中から数えきれないティーンエイジャーたちがこれ以上ないほど激しく自分の両親に反抗しています。7番目は感謝することを知らないものです。多くの人々がその人たちに感謝しようなどと思いもせずに他の人たちからの親切を受けています。そして彼らは神様に一度も感謝をお返しすることもなく、神様からすべてのものを受けているのです。八番目は、汚れたものです。これは不敬なことです。彼らは実際に会話の中、自分たちの生活の中で神様に反抗しています。九番目は、情け知らずのものです。英語では自然な愛情を持たないものと訳されています。自然な愛情を持たないとは異常な関係を持つことを意味します。私たちは同性愛が普通のこととして受け入れられる時代に生きています。 でもローマ人への手紙1章の24節で、パウロはその罪についてはっきりと次のように述べています。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。同性愛を受け入れるとき、人類は最も低いレベルに沈むのです。10番目は和解しないものです。この人々は、仲良くやっていくのが不可能な人たちです。彼らは決して和解することができません。あるレストランで小さなサインを見たのを思い出します。そこには、みんなを喜ばせることはできません。でも私たちは頑張ります。と書いてありました。すべての人を喜ばせることはできません。確かに喜ばせることが不可能な人たちがいるのです。11番目はそしるものです。この人たちも今日確かに大勢います。12番目は節制のないものです。自制ができない人という意味です。これもまた私たちの現代社会の大きな特徴です。13番目は粗暴なものです。これは野蛮であるという意味です。今の時代、街の通りは昼間であってさえも安全ではありません。14番目は善を好まないものです。その形跡が広がっているのを私たちは現代見ています。15番目、裏切るものです。信頼できない人たちが確かにいます。16番目は向こう水なもの。17番目は慢心するもの。これは高慢に目をくらまされ、高慢に酔っている人のことです。18番目は、神よりも快楽を愛するものです。これは実際に、今の時代の人類の特徴です。今ほどに快楽を提供するために、これほどのお金が費やされてきた時代はありませんでした。何百万ドルというお金が娯楽に費やされています。なぜなら、人間は神よりも快楽を愛するものだからです。今日のスポーツや娯楽のイベントは何百万人という人々を引きつけていますが、ローマが滅びた時に取った道筋と全く同じです。ボートの群れに穀物と円形競技場が与えられ、そしてローマは陥落したのです。それと同じことが今日も起こっています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は器、しもべというテーマで、第二テモテへの手紙2章20節から26節と3章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。